それでは聖書を読みたいと思います。ローマ人への手紙8章の10節12節を皆さんでお読みしたいと思います。ローマ書8章の10節11節、新約聖書ですね。第3版では301ページ、第2版では276ページです。ローマ書8章の10節11節、声を合わせて読みたいと思います。よろしいでしょうか。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちにおられるなら、キリストの死者をよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の宿敵体を生かしてくださるものです。それでは平山先生に今日のメッセージをお願いしたいと思います。キリスト教を切ると題しまして、シリーズ4どんでん返しというメッセージです。ではお願いいたします。
おはようございます。マイク、慣れてなくて、まじまじと皆さん見させていただいて、お祈りしましょうか。愛する全能の父なる神様、みんな一週間いろんなことがあったと思いますけれども、あなたが一人一人ここに集めてくださいました。感謝いたします。どうぞ今いろいろな悩み事で心が苦しんでいる方は、今それをイエス様の足元に置くことができますように。きれい事では済まされないいろいろな悩みが皆さんの中にあることを覚えます。どんなに理解したくても私たちには限界がありますが、主は苦しみの中にある人こそ目を留め、癒し、助け、守って導こうとするために地上に降りてこられました。私たちの人生は楽しいことよりも苦しいことのが多いですが、だからこそ私たちは見えない神を求めることができます。私たちは殉教の時には、楽しい時にはあなたを忘れ、逆境の時にあなたを求めるという勝手なものです。でもあなたに出会えてクリスチャンになった、そのことを感謝します。またもしクリスチャンでない方もいらっしゃれば、その方もまた真理を求めておられるからここに来られておられる。主はその心をとても喜んでおられます。主はこの礼拝の真ん中にあなたがいて、あなたがリーダーです。どうぞ今日開く聖書の御言葉が正しく、私のような小さなものを通しても誠実に語られ、その御言葉がお一人お一人が正しく受け止め、今週1週間の新たな力としてください。希望にしてください。解決の糸口にしてくださるようによろしくお願いいたします。遅れている方がありますならば、共に早く礼拝をすることができるように事故のないように足を守ってください。今日どうしても来ることができなかった方、その場で等しい恵みを豊かにお与えくださって、来週は来ることができるように感謝いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。皆さん1週間いろんなことがあったと思いますけれども、私はですね、先週月曜日の朝、主人と息子がチェンライから来ました。4日間ですけれどもね、田舎者のチェンライから来た父子は、パンティップっていうとこですかに行ったりとか、いわゆるラマ宮っていうんですかね、あそこの先端だとかなんとかタワーっていうところに行ったり、なんか楽しんでスピーカーかなんかを買って帰ったようでありますけれども、別れ際にですね、息子が10歳なんですが、 ママあと1週間で帰ってくるから僕寂しくないよって帰ってったんですね。おね、なかなかたくましくなったじゃないかと思って、まあ、私の方が寂しくなっちゃってですねちょっとホームシックになったりしたんですけど、ぼーっとしてハッと気が付いたら、そうかあと1週間かって先週の木曜日思ったんですよ。そしたらこうじわじわじわっと、あ、バンコクは辛いな、都会で嫌だななんて思ってた最初の1週間があっという間にこう忘れ去ってですね、あ、ここを去る日が来たなというふうに思ってですね、今週の木曜日に飛行機で、チェンナイに帰ろうと思っていますけれども、私はど田舎のチェンナイにですね丸2年間住んで、ほとんど日本人もいないところで、家族のためにタイ人のために何ができたかわからないんですが生きてきました。日本語で説教するの久しぶりで、そんなチャンスを与えてくれた神様と横谷先生と皆さんに本当に感謝しています。私がどれだけのことが皆さんためてきたか全然わからないんですけど、本当に未熟者で類性も弱くて年ですね、もう本当に前はね卒業式でも泣かなかったというとんでもないやつだったんですけどご不満もねあったかと思いますけれども、みんな忍耐して共に過ごしてくださって本当に感謝してます。本当に私たち神の家族ですからね、チェンナイに帰っても皆さんのことを思い出して祈らせていただきたいと思ってます。今日のメッセージはですね、キリスト教を切るというね、ずうずうしい題名でですね、第4回目のどんでん返しというテーマですね。また私こういちいちウィキペディアとかね辞書で調べるところが嫌な A 型なんですけどもね、どんでん返しっていうのは、まあ、簡単に言うと正反対にひっくり返すことなんですよ。常識ではありえないようなことがね起こるね、それを聖書の中で今日一緒に見ていこうというわけですね。今月はどんなことを私たち見てきたでしょうか。キリスト教を切るっていうことでキリスト教の誕生っていうのを見ましたよね。それから地上人生、そして先週は十字架ですよね。呪いの木というタイトルでした。イエス様の地上人生のクライマックスの一つが十字架でしたよね。ちょこっと、復習してみましょうかね。歴史上でたった一人だけ私たちの生まれ持った罪の差が性質の結果、私たちは滅びなければならないその呪いを解くことができる方がいる。たった一人だけ、その方が救い主ですよね。なぜか2014年のバンコクや日本じゃなくて、今から2000年前のイスラエルに肉体を持って生まれてくださったのがイエス・キリストですよね。でもその時にポッと生まれたとかじゃなくて、世界の初めアダムとエバが罪を犯したその時から神様がご計画に従ってその救いの計画を用意してくださってたと申し上げました。それでイエス様は30歳から神の国のことを伝え始めたんだけれども、それは自分がね偉いすごいやつだって見せるためではなかった。ただただ謙虚にイエスはイエス、ノーはノーと言い続ける人生だった。私たちに模範を見せるための人生だったと申し上げましたね。そしてその最後が十字架刑だった。多くの人から慕われたんですよ。有名人だったんですよ。でも本当の意味では誰も理解してなかった。そして最後には人間の嫉妬によって捕まるわけです。正しい方であるがゆえにこの世から嫌われ捨てられたわけですね。彼の十字架刑の罪状は全世界の人間の罪を背負った極悪人だったわけですよ。ですからもちろん父なる神からも呪われて死んだわけですね。呪われまくっちゃったんですよ彼は。その彼の死はだから悲惨だし残酷だったわけですよ。生きながら死ぬ、でも崇高な死でもありましたよね。世界の初めから父なる神様のご計画によって深い真理によって成就した十字架の死でした。許しと愛ですよね。最後の最後まで正しく生き抜いたイエス・キリストの姿から私たちも、私たちは十字架にはかかんないかもしれないけれどもね、神様のその許しと愛と崇高な生き方をね実践していこうよということを先週教えられてきました。その悲惨であってまた崇高であるキリストの十字架の死から足掛け3日目で復活よみがえりという、普通ありえない出来事が起こったわけですよ。 で当時のユダヤ地方の人々の間で衝撃が走ったわけです。衝撃が走ったって聖書に書いてないので、なんとなく私たちはもう聖書いつも同じところを開いてるね、特に復活のところってイースターになったら必ず開くでしょ。そうするとなんか私たち、ああそうなんだ、3日目によみがえって天使が現れて石がどかれててみたいにしてふーっと読んじゃうんですけど、これ衝撃的じゃないですか。でしょ、誰も開けることができないね、うん、封印されてる大きな扉が開いて布しかなくって、天使がね現れてギャーっていう世界でしょね。えもしこれが事実であるとするならば、これ本当はすごいことなわけですよ。というわけでですね、イースターではないんですけれども、ちょっとだけちょっとその記事を知らない方もいらっしゃるかもしれないので、マタイの福音書をちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書っていうのは真ん中から後ろがね新約聖書なんですね。旧約聖書はマラキ書というところで終わります。その次から新約聖書マタイというのが始まります。マタイの福音書28章ですね、1節から6節というところを私の方でお読みさせていただきますね。28章の1節から6節、復活の出来事ですね。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。これが、まあ、サマライズまとめた復活の出来事です。女が行ってイエスを見なかった。そしてそこに立ってた万兵が驚くような出来事のゆえにもう死人のようになってしまった。そしてその後どうなったのか、28章、同じ28章ですね、11から15、ちょっと私のでお読みしますね。女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。キリストの復活の出来事は当時の人たちも信じられる人と信じられない人がいた。というか最初は誰も信じられなかったわけですよね、うん、弟子たちでさえも。現在の私たちも同じですね。信じて受け入れるか、いやここは付け出しただろうと言って信じないで背を向けるか、選択の自由が与えられています。神様は強制する方ではないですね。この物議を醸し出す復活なんですけれども、十字架で終わればよかったのにキリストはなぜ復活する必要があったのか、ね、十分十字架の死で素晴らしいじゃないかと、偉人伝にも書かれるほど最後まで素晴らしい生き方を貫いた。イエス・キリストの人生は私たちの模範だと私は毎週言ってきました。だから十字架の呪いの木にも意味があった。ですから当然復活も私たちの今の人生に関係があるんですよ。適応するべきことなんですね。ローマ人への手紙のですね4章25節っていうところを開けてみるとちょっとわかるかもしれないですよね。ローマはねこのマタイよりも後ろですね。この後ろがマルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その後が使徒の働き、その後がローマですね。ローマのローマ人への手紙4章ですね、25節というところですね。ローマ人への手紙4章の25節、もし開けられない方いたら聞いててくださって大丈夫ですからね。読みします。ローマ4の25です。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。 私たちが義と認められるために復活した。もしイエス・キリストが十字架で死にっぱなしだったとしたらということを想定したいと思いますね。イエス・キリストの十字架は私たちの呪いを代わりに受けてくれて、その身代わりの死には感謝するよね。でも義とは認められない。どういうこと？すなわち罪人はやはり罪人、義というのは正義、正しいという意味ですからね。私たち正しいものにはならない。イエス様十字架にかかってくれたけど死にっぱなしということは、やっぱり新しく私たちは作り変えられてはいないってことになっちゃうわけですよ。どういうことかっていうと、イエス・キリストもやっぱり死の解決はできなかったっていうことになるわけです。死はどこから来ますか？罪から来ますよね。罪はどこから来ますか？サタンですよね。イエス様やっぱり生き返らなかった、蘇らなかったっていうと、どういうことになると、罪に勝ったわけじゃないんだな、サタンに完全に勝利を収めたわけじゃないんだなっていうことになっちゃうわけですよ。そうすると私たちの死にっぱなしのイエス・キリストの信仰は非常に虚しい、なんか尻切れトンボみたいな信仰になっちゃうわけですよ。信仰、復活のない信仰っていうのは、例えばですね、一生懸命イエス様の生き様、地上人生を模範にして生きることはできる、それはできる、目指す人がいるっていうのはね、でも死んだ後どうなるかっていう解決がないので、私たちは老いていく不安と死の恐怖っていうのは持って生きなければならなくなるわけですよね。それから死にっぱなしのイエス・キリストへの信仰であればですよね、例えばラザロとかヤイロの娘とか聖書にいくつかよみがえりの記憶がありますよね。生き返った、もう病気で死んじゃった人をよみがえらせたっていう記事を見た時に怪しく感じてきますよね。だってイエス様自分がよみがえなかったのに人なんかよみがえらせられるわけないじゃないかと思うわけですよ。そうすると あれは本当は仮死状態かなんかだったんじゃないかと思っちゃうわけですよ。奇跡は本当にあったわけではなかったのかもしれないと私たち思うわけですよ。それと私たちこうフィルターのかかった目で聖書を読み始めるとですね、全てがねこう真実とは思えなくなっていくわけですよ。いいお話なんだけど真実とは思えない。まあ聖書の時代は昔だからね、まあちょっとぐらい不思議なことはあったかもしれない、でも今は科学の時代だからねといった考え方で信仰の妥協が始まってくるわけですよ。そうすると今私たちの身の上に起きている問題とか絶望的な状況から奇跡の回復をイエス様に頼ることはできなくなっちゃうわけですよ。だってイエス様の奇跡私たち信じられなくなっちゃうんですもん、でしょ。だから私たちはどうするかっていうと、イエス様に頼ると口では言っても自力の生き方に切り替えていくは行かざるを得ないわけですよね。教会に行っていたとしても牧師がイエス様はね不可能を可能にする方だから信じましょう、その時はアーメンって口では言ってます、でも心はあくまでも自分の考えが中心で表面的な信仰へと切り替わっていかなければならない。死にっぱなしのイエス・キリストの信仰ほど虚しいことはないわけですよ。中途半端な信仰というのはこういうことを言うんですね。でもキリストは確かに死んで確かによみがえられました、そして確かに地上人生で奇跡を行いました。ごまかしではなくリアルな出来事です。それだけじゃなくてイエス・キリストは地上人生ベストを尽くしました。つけずに最善を尽くして走り切りました。すべきことを全うされました。私たち聖書読んでるとね、イエス様がダジャレを言ったとかね、なんかこんな おかしなことをしたなんて書いてないですから、なんかこうクールなね、いつも理性的でね、なんか つまんないというか真面目というか固い人物像を私は思うんですけれども、実はイエス様って結構面白くってね、そして心も柔らかくって、そして熱い方だと私は思ってるんですよね。でなかったらできないことがたくさんありました。キリストの地上人生クライマックス1は呪いの木十字架、クライマックス2は復活ですよね。この復活の事実によってこれどんでん返しですよね。普通ありえないことですもんね。だから普通ありえないことが起きたことで、実は私たちにもありえない希望が湧き起こってくるわけです。 死にっぱなしじゃないから。どんな希望が私たちに来たのかっていうと、もう私なんか今46なんですけど、もうね10年前にはなかったものがあるんですよね。この白い肌にポツッポツッポツッとした黒黒したものが出てくるわけですよ。そして笑うとなんかこう線が入ってくるわけですよね。白髪が出てくるわけですよ。どんなに若ぶっても隠せないわけですよ。そして体は心とは裏腹な疲れを覚えるわけですよ。昨日もですね、今私横谷先生の家に住んでるんですけど、あそこプールとあとスチームサウナがついてるんですよ。で私プールだけだと思ってたんで、プールはいいやと思ってたんですけど、サウナがついてるっていう話聞いて、入る入るとか思ってですね、入ったんですよ。それで1回目は良かったんですよ。で昨日の夕方に入ったんですね。そしたらね、なんか入れ墨入ったね、なんかハゲのおじちゃんがいてね、そのおじちゃんって女2人きりになっちゃったんですよ。それでなんか出るに出れずね、なんとか落ち着かなくて、ものすごい長く入ってたら具合悪くなっちゃってね、頭クラクラしてね、なんかねちょっとクラクラして、年ですよ、若かったらこんなことないですもんっていうような老いがあるわけですよ。私にもいつまでも美しくない、まあ美しくないんですけど、もともとね、でこれってもし美しさをね自分のこう目的だとか頼りにしてたら嫌なんですよ。そしたら私もやっぱりお金があれば整形手術したりね、この辺リフトアップしちゃったりしたくなるわけですよね。でも私たち老いも死も恐れなくていいってイエス様は言うんですよ。それは私たちが永遠にね17のままだっていう、そういうことではないんですね。老いてはいくんです、体は衰えていくんです。でも怖いことはない、気にすることはない。なぜならばまず死っていうのは本当のリアルな、これから始まる本当の人生の入り口なんだよ。ここは仮の宿なんだよ、幻なんだよ、幕屋なんだよね。だから私たち本当の家に戻るための入り口に向かって歩いてるから、死を恐れる必要はないって。なぜならイエス様が死というものをないものにしてくださったから。私たちが老いていくというこの歩みはですね、キリストと共に歩んだ、今歩んでますよね、この信仰の人生の足跡を次世代に残していくんですね。そして仮の宿であるこの地上人生の殻を脱ぎ捨てて新しい命の準備を始めてるっていう希望の歩みなんですよ、ね、ですから私たちは老いを恐れたりみっともないと思ったり弱音に吐いたりネガティブに考える必要は全くない。むしろ本当に私たち地上最後がいつ来てもいいように元気に前向きに悔いのないように毎日を歩めばいいだけなんですよね、はい、じゃあ第一ペテロ1章の23節にちょっと開いてみたいと思うんですね。これはねもっと後ろなんですね、ローマよりもね、ダダダダダと後ろに行くとですね、第1ペテロ、私ね第3版なのでちょっと皆さんとページが違うかもしれないんですが、1章23節、私のだと453ページなんですが、皆さんはちょっと違うかもしれないですね。第1ペテロ、ペテロの手紙第1というところなんですが、1章23節ですね。で私の方でお読みしますので、もし飽きられない方は聞いててくださいね。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちは朽ちないキリストの種から新しく生まれたっていうんですよ。キリストの呪いの死からの復活はそれを信じる者の内側にキリストの種がまかれたっていうことなんですよ。その種ってのは何ですか？キリストの種、信仰、希望、愛ですね、キリストと共に歩むこの私たちの今のねこの地上人生の中で、その信仰、希望、愛の種はすくすくとこう私たちの中でこう成長してるわけですね。で先ほど言った次の人生の備えがねなされてるわけですよ。見た目はね私たち残念ながら年老いてしわくちゃになって縮んでっちゃうかもしれないんですけれども、それはさなぎが蝶に変わるのと同じなんですよ。今からですよ、私たちはまた蝶になれるわけですよ。10代を振り返って、あの時が私は一番美しかった、まあ、そんなふうに悩むのは私だけかもしれない。 もしれないんですけど、そんな風に後ろを振り返らなくても次のところにまた私たちは蝶になれるわけですよ、ね、蛇が脱皮する。チェンライの家にはしょっちゅう、ね、蛇の、ね、抜け殻が、ね、落ちてるんですね。気持ち悪いですけれども、まあ、本物じゃないからいいんですけど、ね、蛇が美しくなっても私は嬉しくも何ともないんですけれども、蛇自体は嬉しいわけですよね、うん、そう、より若く生き生きとした本当の命が、ね、花咲く、その私たちは準備、それが死への備えで、これはキリストの復活によって得られる希望なんです。死にっぱなしのキリストじゃ得られない、ね、復活してくれたから得られる希望を私たちは持ってるわけですよね。感謝ですよね、はい。じゃあですね、もうちょっと後ろの聖書、第一ヨハネっていうところ、これ第二ペテロの次なんですが、第一ヨハネの3章の9節、これもキリストが復活したから実現できることなんですが、第一ヨハネ3章9節お読みしますね。誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。私罪を犯してるけどって思うかもしれないんですけれども、これはまあ元々のギリシャ語訳からいくと、これは神から生まれたものは罪を犯し続けませんという意味なんですね。うん、そうなんです。私たち実際はね、本当によく転ぶんです。人生で失敗するんですね。でもキリストを信じている私たちは神の力で実は立ち上がってるんですよ。だから実は前に進んでるんですね。螺旋階段っていうのはぐるぐるぐるぐる回ってる時は本当に上に上がってるのかなって思うけど、ちゃんと上に上がるじゃないですか。私たちの人生も同じなんですね。私たちの失敗の人生は失敗もプラスになってる、ね、ローマ8の28にありますよね。全てを益としてくれてる。だから私たちはクリスチャンになった時から歩む人生は実はイエス・キリストに似ていってるんですよね。それはイエス・キリストの復活のおかげなんですよ、ね、だから私たちのうちにある死への恐怖、そして老いていくもの、そして罪、それらをやっつけてくれてる、ね、キリストの大いなる力が私たちの中にあるからなんですね。死にっぱなしじゃないイエス・キリスト、ね、次は使徒の働きを見たいと思います。使徒はね、もっと前に行っちゃいますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの次、使徒の働き12章というところですね。開けることがプレッシャーな人は開けなくていいですからね。12章の4から11まで、これはある事件ですね。ちょっとお読みしますよ。4から11です。テロではペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引きずり出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の使いが御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼は外に出てある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださった。 これはイエス様が天に上げられた後、弟子たちが始めた初代教会という教会の時代が始まったわけですが、殉教の始まりでもあったんですね。殉教っていうのはこの信仰のために死んでしまうことなんですが、十二弟子のうち最初ヤコブという人が最初に殉教者になるんですね。次にペテロが捕まります。最初のところで何て書いてありましたか。4人1組の兵士4組ということは四死16ですから、16人の兵士に囲まれて兵士と兵士の間に寝かされてた。もうもはやどうすることもできない状態ですよね。まあ、そこでペテロが寝てるっていうのが問題です。普通寝れませんね。それも天使に脇腹をつつかれて起こすってどんだけ熟睡してるんだって感じなんですが、そこがすでにまあペテロの信仰なんですけれどもね、ありえない状況の中での奇跡の救出劇、まあ、これを皆さんが本当だと信じるか信じないかはもう神様でさえね、自由強制してないんですか、私が強制することではないんですが、私はこれは真実だと信じています。ペテロはこれ実は2回目の奇跡の救出劇なんですよ、ね、彼は最後の最後は、まあ、逆さ十字架で殉教すると噂されていますけれども、この時はなぜ彼は助け出されたのか、使徒の働きの5章の20節にその理由がね書いてあるんですが、開けなくてもいいですよ、私ので読みますね。使徒の働き5章の20節にこういう言葉があります。神様の言葉ですね。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。ペテロにはまだ使命が終わってなかったんですよ、ね、ことごとく語るまでお前を守る。神様は私たち一人一人に生きる使命を与えてくださってます。その使命が達成されるまで私たちの命も生活も神様が責任を持って守ってください。あらゆる状況から私たちを助けてくれるって約束してくれてるわけですよ。だから私たちはしっかりイエス・キリストから目を離さずに、今の与えられた仕事を通してどうやって神の命の言葉を知らせることができるのか、今置かれている状況の中でどうやって自然な形でキリストを輝かせることができるのか、もし目の前にキリストがいたら私たちはどういう生き方、考え方、発言をするのか、そういうふうに考えて一つ一つ決断していけばいいんですよね。神の視点による決断になるから、神様が責任を持って私たちを守って、ありえない状況からも私たちを導き、奇跡の扉を開いてくださるんですよ。もしここで私たちが、いやこの状況からは常識的にはこうでしょうと言って神様に聞かないで自分で判断するならば、無難な結果は出るかもしれないけど奇跡の扉は開かれない。神様の奇跡の扉は結構ギリギリ、これもそうですね。ペテロ処刑される前夜ですよ。ギリギリです。普通は寝れる状況じゃないところ、神様に頼り切ってたペテロは平安の中で熟睡できたわけです。この信仰があるならば私たちはどんな問題の中にいても神様に頼る時の奇跡の扉が開かれるわけですよ。キリストの復活というのは、私今日は何度も言ってますが、通常ありえないどんでん返しなんですよ。これはどういうことかというと、神には何でもできるっていうことなんですよ。そして罪とか悪とか死とかっていうものを恐れることがない、現代のこの悪の社会に生きる私たちへの励ましなんですよ。怖いものないよ、だからもっと私を信じてってイエス様言ってくるわけですよね。それでもってこの神様の憐れみにしがみつくには、この復活の力をいただいて今言ったような生き方をするには、修行とか努力はいらない、信じますという心一つだけで OK なんですね。ちょっと私事になるんですけれども、私小さい頃からですね、うちの母親もちろん愛情で言ってるんだと思うんですけれども、ノロマのカメラってよく私言われたんです。今思うとなんかちょっと結構きつくないと思うんですけど、その時はそうかって思ってたんですよね。ノロマのカメラってよく言われた。どういうことかっていうと、例えば友達とかけっこしてよーいドンって言ったら私必ずビリなんですよ。でその私の当時はゴム跳びっていうの流行ってたんですけど、こう日本でねこうピョンピョンってやるんですね。あれこう可愛い女の子が友達、可愛いですね、可憐ですよね。私なんか一番引っかかるんですよ。なんでかな、なんかこう靴がね壊れてるのかなといろいろ理由を探すんですけど、要は私の問題なわけですよ。で算数も苦手だったんですよ。 私はかけっこも遅かったし、飛び箱も飛べなかったし、逆上がりできるのもね遅かったんですよ。でも私にたった一つできることがあって、それは努力をするということだったんですね。もうしつこいぐらい、もうもうみんなが逆上がりできてるの、クラスで私だけはできない、伸び伸びたみたいなもんなんですよ。そうすると私の場合しつこいぐらい朝に言うに練習するわけですよ。だから最終的にはクリアできるんですね。頑張れば必ず結果がついてくるっていうのを私は経験したので、それが嬉しくて歯を食いしばってできない自分を必死に引き上げてきた。結構苦労した子供時代だったんですよ。で修行とか努力ってだから結構私好きなんですよ。その後小学校5年生から高校まで私バスケやったんですけど、これがまたしごきのね顧問でね、もう鉄の棒でバシバシ叩かれてね、もうボールなんか触らせてもらえない、もう何十キロも走ってフラフラになってね。でもなんか私ってちょっとマゾ的なのかもしれないんですが、こうそういうの結構嫌じゃないんですよ。自分で得られる爽快感、達成感があるからですよね。でもイエス・キリストの復活の力のエネルギーをもらうのに、そういう修行とか努力はいらないんですよ。っていうかレベルが違うんですよ、世界が違うんですよ。なぜならこのドロドロとしたもう綺麗事で済まされない社会、私でその中にどっぷりと使って明日も明後日も明後日も仕事をしたり、いろんな人と関わらなきゃいけないわけですよ。そこに修行や努力で太刀打ちできる問題なんかないんですよ。このような無常なこのからくりの中にいて、私たちが選べる方法は2つだけ。妥協してうまくその波に乗っていっていくのか、超人的な圧倒的な方のエネルギーによって対抗するか、どっちかしかないんですよね。神の一方的な憐れみ、自分の修行とか努力では得られない神の一方的な恵みを、はい信じます、神様のエネルギーで生きることができる、助けてくださいというその十字架の救いと復活の勝利っていうのは、一見私たちこの世界のからくりとなんかあんま関係がないような、っていうかむしろ何の関係もないような、宗教と日々の生活ってこう重なり合わないように私たち感じるんですよ。宗教って困った時にお祈りしてね、お金あげればいいんでしょっていうふうに思いがあるんですけど、とんでもないことですね。だってこの世界の根源は何によって支配されてますか？見えるものじゃないですよね。見えない力、サタンの力を根源としてこの社会は回ってるわけですよ。ですからその悪魔にすでに勝利されたキリストだけしかこの世界にどんでん返しをすることはできないっていう、これ事実、今日素直に私たち信じて受け入れて、はい私もその力に頼りますというものでありたいと思うんですよね。戦いはあります。人生は問題だらけですよ。ドロドロです。辛いし苦しいです。それが正解です。でも神様はそのドロドロをなんとか歯を食いしばってね、我慢して頑張りなさいなんて言わない。せめてね、あなたはどんなに辛くても自殺だけは思いとどまりなさいなんていう消極的なことは進めないですよ。実際にあなたは私をまだ見てはいない、リアルには見てない。でも私を信じなさい。私が復活したのはあなたの人生にどんでん返しを起こすためだ。あなたがキリストの香りを放とうとするならば、どこまでも私が共にいてあなたを助ける、あなたを守る、あなたの扉を開くから。だからいつも聖霊に満たされて神の知恵と力と愛で社会に進出しなさい、キリストの輝きを放ちなさいと言っておられるんですね。確かに聖書を片手にビジネスは難しいですよね。私も会社で働いた時にクリスチャンになってからは一応聖書は持って歩いてました。でもさすがに人前で開くって、イスラム教もヒンズー教もいますからね、いろいろと難しいですよ。でも昼休みはやっぱりちょっと恥ずかしかったりし抵抗ありましたけど、やっぱり読む必要がありました。なぜなら自分の人生をやっぱり模索してたので、誰かに相談したり一人でネガティブに考えるよりはやっぱり神の言葉に頼る必要があったからですよね。でもそれさえできないね、会社だってあると思います。私は外資系だったので聖書は OK だったかもしれない。でももしかしたら日系企業とかもっと固い会社ね、もっと違う宗教の社長がいるような会社だったら難しいかもしれない。でも聖書は手元にあんなくても、私たちはキリストを輝かせる仕事はねできるんですよね。なぜならキリストの復活を私たちは信じてるから。死も悪もすでに勝利してくれた、その キリストの種が私たちの中でまかれている。それがクリスチャンの特権ですよ。だから私たちの道の切り開かれ方っていうのはクリスチャンでない方と違うんです。本当に違うんです。私は、ここで会社名を言っていいのかちょっと微妙なある広告代理店で働いてたんですけど、私はポンちゃんと呼ばれてたんですね。その会社でポンちゃんといえば私しかいないので、今でも有名で逸話になってるらしいんですが、私シンデレラストーリーのシンデレラと言われています。それは美しさっていうことではなくてですね、私の歩みがありえない歩みだったので、私はその会社のポンちゃんはシンデレラストーリーのシンデレラだったと今でも言われています。私が正しいから、私が優秀だったからじゃないんですよ。私は神様しか頼れなかった。ものすごくいじめのすごい会社の中で 1ヶ月に5キロも痩せちゃって、もう頼るものがない。でも食っていかなきゃいけないからね、会社辞めるわけにはいかないというすごい非常な中で、神様にだけ頼った時に最終的に神様はあらゆるものを剥ぎ取って私が勝利をすることができるようにしてくださった。そして最後はヒンズー教徒のインド人の社長と本当に涙を流して、私はこれから結婚してオーストラリアに行って進学校に行きますという話をして、お互いに分かち合うことができました。私たちに怖いものはないってことですよ、ね。最後ローマの8章10-11、ね、司会者の方が読んでくれたところをですね、読んで終わりにしたいと思うんですけれども、今開いているところが使徒であるならば、その後ろですね、ローマ人の手紙の8章ですね、10節11節を最後もう一回読みしますね。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体を罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。これは罪に負けてしまう、失敗をしてしまうよ体は、でも霊が神様に支えられているからこの世の中大丈夫だよって神様言っておられるわけですよ。11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。キリスト教はユートピア思想ではないですね。私たちもちろん老いと死の恐怖があって、それはイエス・キリストによって取り去られて本当の神の国に向かって私たちは歩むんです。殻を剥ぎ取って本当に若々しい新しい自分になって神の国に行く歩みを私たちは今しているわけです。でもそれだけじゃなくて、それだったら若い子には興味のない宗教ということになるでしょ。でもそうじゃない、この地上人生もまた神が約束してくださってるね。私たちは滅びるような罪深い間違いだらけだけど、私たちの中にまかれたキリストの種が成長して、私たちは他の人とは違った、あの人クリスチャンなんだ、やるじゃん、クリスチャンってやっぱいいんじゃないって思われる歩みをさせてくれるっていうんですよ。だから私たちは最後に神様がね、勝利の旗を振ってくれる時まで、私たちがイエス・キリストが来られるまでクリスチャンである人、私たちが輝かなければならない。でも自力じゃなくていい、イエス様を信じますと言って私たちはイエス様の教えに従って、今イエス様がいたらどうするかっていう基準で日々の仕事を乗り越えていってください。必ずどんでん返しの祝福が待ってますから。なんでそんなこと言ったって、平山さんね、明日の僕の生活知らないでしょ。知らないんですよ、ごめんなさい。でも大丈夫、私も結構どんでん返ししまくってきました。でも私は滅びなかった。私は今頃多分そうですね、六本木のあのアマンドの前か、新宿歌舞伎町の駒劇のあたりか、今駒劇ないですけどね、そのあたりでのたれ死にしてたかもしれないような人生を神様は牧師として立たせてくださった。これどんでん返しの何者でもないじゃないですか。皆さんはもっともっとシリアさんのところに立たれているかもしれない。もう仕事を辞めてしまおうか、日本に帰ってしまおうか、もういなくなってしまいたいと思うような気持ちがあるかもしれない。でも神様はそばにおられる。そこにまず気づきましょうよ。自分の力で何とかするのをやめようじゃないですか。神様、泣いていいんです、かっこいい祈りなんかしなくていいんです。神様、もう無理です、疲れました、どうしたらいいかわからない、助けて。祈るときに私たちにはね、言葉にできない平安が与えられます。今すぐ答えがポポンって出るわけじゃないのに、あ、大丈夫だ、いけるって思えるんですよ。 それはお金の問題か人間関係かわからない、夫婦関係か家族関係か将来のことか私たちには分かりません、健康かもしれない、でも大丈夫、私たちには怖いものはない、恐れは愛から来てないですね、イエス様から来てないですよ、私たちは愛でイエス様の愛で満たされ、その愛を人に捧げることで恐れを封じることができます。皆さんのこれからの活躍をいつもチェーン内からお祈りしております。お祈りいたしましょう。愛する全能の父なる神様、この愛する方々が真摯にあなたの御言葉を求めてここに来られました。主を祝福してください。今お一人お一人の抱えている問題に解決を与えてください。なぜならばあなたはありえない死からの復活を遂げた唯一の救い主だからです。そのあなたに私たちはしがみつきます、信じます、ついていきます。もちろん失敗もするし、時々あなたを裏切ってしまうようなこともあるかもしれない、でも主よ悔い改めます、あなたに最後までついていきたいと思っています。主よ私たちに答えてください、報いてください、祝福してください、癒しを与えてください、この問題に答えを、解決の糸口を与えてください。そして私たちが霊の目でこの社会を見て本当の勝利者になることができますように、感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。